RSC ファミリーロンサックスプレス We run the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、hey、この先もいろいろあんだろうそれならその度に頑張ろう。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第145回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は9月の20日で、オンエアは10月3日からになります。で、今回のゲストになります、初登場です、 WBO アジアパシフィックスーパーライト級チャンピオンの井上幸喜選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初めましてですね。完全に
初めましてですね。
もうこの番組は何、
はい、
どんぐらい知ってたんですか、そもそも。
いや、もう全部知ってますよ。もう一から見てました。はい、
顔がめちゃめちゃ細いですけど本当はどれぐらいでした
か。僕なんですかね、プライベートで仲のいい、うん、アベレイヤ選手とか。
プライベート仲いい
ん
ですか。
あ、そうなんですよ。ちょこちょこ遊ぶこととか、お互いの試合が終わった後とか、なんかバーベキューしたりとか、祝勝会したり。
それめちゃくちゃ意外ですね。
あ、本当ですか。おうおう、
全然知らなかった。
が出演してるっていうのを何回かこの耳にしたことがあって、この、ラジオは知ってました。
あ、こういう番組がやってると
。番組があるっていうのは知ってました。
はいはいはい、大橋ジムは、はい、選手は初めてが出る。
よっしゃ、初めての初めていただきました。
それでもそう、実は100回目が大橋会長っていう、
ね、じゃあ大橋会長の次ということで。
そうです、そうです。前から聞こうと思ったんですけど、はい、そもそもなんですけど、僕のことは知ってるんです。
知ってるじゃん。知って
たら変な話だけど、
知ってるじゃないですか。
何の人だと思ってるんですか。
ボクシング好きの芸人さんじゃないんですか。
ああ、合ってます、合ってます、
合ってます。
ほんで
今も芸人さんなんですか。
まあ、これ芸人かって言われると、これはまあ、なんだろう、お、芸人ですよとちょっと言いにくいところもあるんですけど、
はい、ボクシング好きで芸人さんで、よく試合前に携帯のカメラを向けてくる人っていう。
それとのファンみたいじゃないですか。
ちょっと僕もは映像くださいみたいなイメージです。
ボクシングモバイルの人だっての分かってます。
あ、分かってます、分かってます。
ボクシングモバイルの一応編集中だっての知ってます。
もちろん分かってます。
それは知ってるんですね。
もちろんですよ。はい、
例えば直哉選手とか拓磨選手っていうのは知ってるんですかね。それ3つも思うんですよ。
絶対知ってると思いますよ。
そうなんです。
知ってます、知ってます。もうだって、もうボクモバの人っていうイメージは、
まあまあ、それはまあまあ、
一番最初に安岡さんを見て浮かぶのは僕もバス。
あ、それで、はい、いいと思います。
で、僕もバなんか芸人なのかなみたいな。
これなんか変なやつなみたいな。
変な、まあまあまあ、メガネの変なやついるなみたいな。
かけてない時もありますけどね。あ、そういう認識なんですよね。はい、まあ、僕のことはまあどうでもいいですけど、まあまあ、8月ね、30日に、はい、アブドラスル・イスモリロクセンスに、はい、10回 TKO 勝ちで王座返り咲きに成功しましたけど、おめでとうございます。これ、
ありがとうございます。
これはね、もう僕相当刺さったんですよ、この試合。
あ、本当ですか。
うん、
い
や、だからもうめちゃめちゃ喋りたいと。
マジですか。全然何でも喋ります。
そうなんですけど、
何でも何でも。
これはどうですか、はい、相当盛り上がった試合だと思う。
いや、自分の中ではもう盛り上がってるとか思う、なんていうんですか、余裕もないぐらい、うん、の試合だったんで、うん、後から聞いて、あ、そんな盛り上がってたんだっていうのは思いましたね。うんうん、
始まる前だいぶちょっと強い相手だなと思った。
あ、そうですね、うん、あ、思いました、
思いました。映像見て、 あれ大橋会長こんな強いの連れてくるんだみたいな、2戦目でって思いました。
僕も思ってたんですけど、うん、まあ、会長の中では、うん、まあ全然後期ならいけるでしょうみたいな感じだったんですけど、はい、僕の中、僕とあと新しくトレーナーについてくれた、うん、はいはい、その鈴木康弘トレーナーという方の中では、うんうん、いや、かなりやばいんじゃないかみたいな ていうのがその映像とか見ても、
はいはいはい、
やばいじゃないかってなってたんですけど、うん、もう会長はもう信じてくれていて、まあ、後期なら勝てるみたいな。
その後期なら勝てるっていうのはだから、はい、まあ、強い相手ではあるけど勝てるっていうあれですもんね。
そうですね。でもそう、
その言い方だとだって6-4もしくは5-5の言い方ですよね。
いや僕が聞いた感じだと8-2でしたね。
8はどっち？
僕です。
あー、はい、なるほど。そうなんですか、
はい、いや会長の感じは、
はいはいはいはいはい、
で最初にそういう感じだったんで、あ、じゃあもういけるんだろうなと、
うん、でも実際やってみてこれめちゃめちゃスイッチするじゃないですか、
はい、
あれやりにくくなかったですか？
もともとその映像とか全部見てもいろいろ右もサスポーもあったし、うん、オーソドックスもあったし、うん、でも大元はサスポーなんだろうなっていうのはあって、
うんうんうん、はいはい、
まあ、スイッチしてくることは分かってたんです
よ、はいはいはい、
けど実際やっぱやってみるとなんていうんですかね、そのもちろん対策はしてたんですけど、うん、そういうあそこまで頻繁にスイッチできる選手とスパーリングやってたわけじゃないんで、
はいはいはい、
やっぱミット打ちとかでも、うん、その右の時はこういうパターンでいこうとか、はいはい、左の時はこういうパターンでいこうっていうのは言われてたんですけど、実際にそういう相手と相対しないと、はいはいはい、その考えてから動く、
うんうん、
じゃあ遅いですよね、
はいはいはいはい、
だからそういう部分でもちょっとあの試合はコンマ1個遅れてしまった反応とか、
はいはいはい、
一回考えちゃうというか、
なるほどね、
オーソドックスになったっていうことはっていうのがあって、やっぱ体に染み込んでるっていうのはあったかなって思います、ね、
それで途中に聞かされたじゃないですか、
はい、
ボディを、
はい、
あれはで
そうですね、なんかボディがすごい効いたっていうよりは、うん、その体力的になんか持ってかれそうみたいな、
う
ん、なんかまだこんな強いパンチ打ってくるんだみたいな感じで、うん、なんか明確にボディが効いた倒れそうっていう風にはではなかったんですけど、なんかやっぱその自分の弱い部分みたいな、疲弊してその気持ちが折れそうになる、
はい、
なる、で効いたとかではないんですけど、まあ8ラウンドでもうまだ残りあと4回もある、その段階でこんな強いパンチ打ってくるとか、まあなんか自分の良くない部分が出てきちゃったんですけど、一瞬出ちゃったんですけど、おい違うじゃないかと。
そう、俺ね、そこで、うん、あ、ごめんですけど、うん、今日はこれは負けたわと思ったんですよ。
あ、
こっからの次に、
はい、
出たよと思って前に、
はい、
で聞かせたじゃないですか。
そうですね、
ここが今までと違う。
うん、8ラウンドでも攻められて、
はい、
本当に一瞬こうくじけそうになったんですけど、はいはい、そのいろいろ頭に浮かんできて、
はいはい、
いや何のために戻ってきたんだとか、うんうんうんうん、もう本当いろいろ出てきて、もう一回吹っ切れようみたいな、
うんうん、
で打ち返して、で打ち返した時にその相手も、あ、まだこういう風に打ち返、こんなに打ち返してくんだみたいな、こんな強いパンチでみたいな顔を一瞬してたのが分かって、
うん、
でも打ち返した時になんかすごい盛り上がってて、
はいはいはい、
で僕8ラウンドの時もうなんていうんですか、あれが聞こえなかったんですよ、ゴングが、
はい、ほ
で、
うん
うん、あの結構ゴング鳴った後も打っちゃって、
はいはい、
本当そこだけ申し訳ないなと思って、後から映像を見て、
あ、なんかそのイメージなかったな、
一発って、2発目は相手が避けてくれたからよかったんですけど、はいはいはい、一発ゴング後の過激があって、
そうか、聞こえないってこともあるんですね。
いや、あの時はもうあと疲弊しだったのがあって、
はいはいはいはい、
なんか余裕がなくて、
はいはいはい、
そこだけこの場で謝罪させていただければ
。いやいや、聞いてないですよ。いつの頃絶対聞いてないですよ。
聞いてます。
いや、聞いてないですって。ウズベキスタンにいますもん。
いや、電波はどこまででも届きますので。
いやいや、本当に聞かないと思いますよ。
あの時は申し訳ありません。
いや、あと日本語通じないから。
いや、でもまあまあまあまあ、うん、あの言えてなかったんでね、
はいはいはい、
この場を
借りて。いや、その時に言えばよかったのに。
いや、その時だ、あの
余裕がなかった、
そう、 帰って映像を見てから、
はいはいはい、
あれと思って、
はいはいはい、
全然があのゴング語じゃんと思って、
うん、
そこだけ本当
それで今日
申し訳ございませんでした。
それなり今日決めてきたんですか言おうと。
いや今喋ってて思
った。ああもうあっという間に、
はい
前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦というわけで、そう、あの気持ちを、
はい、
見せたじゃないですか。
気持ちを見せました。
前、まあこう言ったらあれかもしれないけど、前復帰する前は、うん、この持ってる能力すごく高くて、
うんうんうんうん、
それの貯金って言ったらあれですけど、その能力で勝ってるイメージだったんだけど、
うん、いやそうだと思います。
今回のこの、はい、あの試合はそれをこう なんだろうな、言ってたじゃないですか、はい、殻を破りたいと、
はい、
これ殻破ったんじゃないかなと思って。
いやもう本当に自分がなんていうんですかね、その目標にしてたというか、
はいはい、
そのテーマにしてたことは全部できたかなとは思いましたね。
いや復帰前よりは強くなった
とか、
うん、
自分の弱いところをぶち破りたいとか、
うんうん
うん、相手の強い部分を上回って勝ちたいとか、
うんうん、
なんかいろいろテーマがあったんですけど、
うんうん、
それは一応全部できたかなという感じで、
あの、まあ、ね、2021年から、
うん、
20年か永田選手に負けて一回辞めたじゃないですか、
はい、
まあ言っても戻ってくるだろうと思った。いや戻ってきたんだけど、もっとすぐ戻ってくるのかなと思ったんです。それでも言われませんでした？
めちゃくちゃ言われるんですけど、
はい、
本当にマジで辞める気だったんですよ。
おいおいと思いましたもん。本当に戻ってこないのと思って。
もう全く戻る気
な
かった
です。その事情知らないんじゃないですか。だから、うん、だからもう戻ってくるだろうと思う、1年ぐらいでと思ったけど、こんなにかかるってぐらい本当に辞めようと思って。
本当に辞めようと思いましたね。
それめちゃくちゃ引き止められませんでした？
いや引き止められたんですけど、うん、でもまあ好きだからこそ遠のけたいというか、もう中途半端に、
うんうんうん、
そのやりたくないと思って、
あ、はいはいはい、
でやっぱ中途半端にしかできてなかったんで、
うんうんうん、
やっぱそういうところからもうちゃんとやめようって。
一回も、まあ、やりたいなと思ったりしなかったですか？
いや、やっぱり名古屋の試合とか、
はいはい、
やっぱ海外に一緒にサポートで行くよう、
はいはい、
行くことが多くなって、
うん、
でその海外の舞台でその海外の人たちからこのすごい称賛されてるところを見ると、やっぱりすげえな、
はいはい、
俺もやりたかったなっていうのは、
はいはい、
海外でやってみたかったなっていうのはありましたけど、でもまあ違う形でもっと貢献できたらなっていうのは思って、うん、またやりたいっていうのは最初は全然なかったですね。
これ徐々になんですか？
うん、徐々に。
その前は何やってたんですかって言ったらですけど、普通就職みたいな人？
そうですね、出版社、
はいはいはい、
僕漫画出してるんですけど、はいはい、そこの出版社でお世話になったりしてましたね、
うんうん、それがこう徐々にこう、
うん、そうですね、うん、まあ、そこの出版社のその社長さんっていうんですか、
ね、はい、
はずっと言ってくれてて、
はいはい、
まあ、その仕事終わった後に飲みに行ってとかがあって、うん、でその飲みの場で、いやもう一回やってほしいなみたいな、うん、はずっと言ってくれてて、
はいはい、
だその方と、まあ、自分の父親と、
うん、
直哉さ
ん
の3人はずっと言ってくれてましたね、
うんうん、やった方がいいよと。
やった方がいい。もう一回だけ見せてくれみたいな。
もう一回だけ。
僕の父親はそうでしたね。やっぱ最後負けて終わっちゃったんで、
あ、
最後
一、はいはい、
回勝つとこ見たいっていうのは言われて。
でも今お父さん2回勝ってるとこ見たじゃないですか。
そうです、ね。
どうなんですかその。
ちょっともう もう一回もう一回もう一回。
直哉さんには何て言われたんですか。
直哉さんはもうそのまあ僕は漫画を描くことに集中したいみたいな感じだったんで、うん、でその空いた時間って言ったらあれですけど、その時間でサポートできたら、
はいはい、
直哉たちのサポートとかしたりできたらっていう話をしたんですけど、はいはい、漫画はいつでも描けると、
うん、まあまあ、うん、そうですね、
でボクシングは今しか描け、うん、今しかできない、
うん、そうですね、うん、
っていうのをまあちょこちょこ言われてましたね。
でもまあ頑固だからっつったらあれ
だけど、まあ頑固だから、
ああ、うん、首を振らなかった、
まあ中途半端には戻れないっていうのは、う
ん
う
ん
う
ん、それがこう変わったのって何ですか。
変わったのはやっぱアニメを、アニメの映画を見たからじゃないですか。僕の中で
何でしたっけ、
あのバンドリっていう
見て
アニメ で、うん、でその
どういう場面で見たいの。
映画の内容が、はい、その海外に行くみたいな、
はい、
で
海外に行く、
うんはい、海外のお客さんたちに、
うん、
その披露して、
うん、
そのどうなるかみたいなのと、
うんうん、
その映画のテーマがセーブザドリームっていう、うん、その夢を守るのを、
うん、
そのなんか全部をこう受けた時に、うわ俺も夢あったなと思って、
うん、
夢守れてねえなと思って、
うん、
なんか見終わった時にもう走り出してましたね。心は、
あ、はいはいはい、
心が走り出して、うん、で家帰って走って、
はい、本当に、はいはいはい、
その時は漫画の編集の子と一緒に見てたんですよ、
はい、あ、はいはいはい、
でうわこれもうこれやばかったっすねみたいな、映画やばかったですねみたいになってたんですけど、うん、じゃあご飯行きましょうみたいな、はい、語り合いましょうみたいな映画の内容、
うん、
けどもう走りたくてしょうがなくて。いやもうちょっと申し訳ないんですけど、もう今から帰って走りますって。
そしたらその人ええってなりますよね。
もうグッドですよ。
ええー、
グッドマーク、
うん、
で走ってくださいみたいな。
何ですかそのドラマ。いいっすね、
うん、俺行ってきますって言って、もう電車で帰って家戻って走って、
はいはい、そのもうパワーがね、
はい、で
しくて、
うん、次の日ぐらいかな、直哉さんに、まあ、ずっと言ってくれてたんでこう言って、俺昨日アニメの映画見てもう復帰すること決めたわって言ったら、うん、いやアニメ見て復帰ってアホかって、俺がこんだけ言ったのにみたいな、
うん、
い
まあでも喜んで
た、まあ喜んでたかは分かんないですけど、じゃあもう言おうみたいな、
そこでそうなんですよ、
はい、
大橋会長にこう、
そう
なんていうこの2年何ヶ月
空
いた時に、
はい、じゃあもう明日言おうみたいな、
はい、
俺らジム明日行くから明日一緒に行って、うん、会長に言おうって言われて、
はい、ダメだって言われたらもう
やばい、そうなんですよ、
はいはいはい、
で怖くて
ダメって言われる、
だからそっから2週間ぐらい空いたんですよ。いやちょっと明日はみたいなのが、
はいはい、いやな1週間っすねこれね、うん、
で続いてで言ったみたいな、じゃあもう自分で行って言おうみたいな、ジム行って言おうみたいな、
うん、
で言ったって言われて、いやまだ言えてない、まだ言えてないっていうのが2週間ぐらい過ぎた時に、
うん、
直哉さんがツイッターで、
うん、
いやこの人早く復帰まだかなみたいな匂わしてくれたんですよ、
はいはい、優しい、
うんうん、頼んではないですよ、もちろん、
うん、もちろん、
う
ん、
気づいたらそうされてて、うわもうこれをやられたら逃げられねえ、
はいはいはい、
プラスそのうわ優しいなっていうのと、
うん、
うわもうこれは言うしかないなと思って、そのツイッターをツイートしてくれた次の日に一緒に行って、
うん、
で会長に言って
ドキドキして、
はい、
はい、
あれ直哉の冗談じゃないのって言われて、
うん、
あれ冗談じゃなくてちょっと本気でって言ったら、いやもちろん歓迎だよって言ってくれて、
ああそしたらもう、
はい、
やりやすいですよね、うん、で質問がね、
はい、
ちょっと来てまして、
はい、
うんとね、あ、ボクシングをするにあたって、
うん、
アニメキャラで尊敬している心構えを参考にしているキャラはいますか。ちなみに自分は仕事で辛い時、某プリキュアキャラの言葉を思い出して頑張ります、
うん、おー、なんだろう、気合だ気合だっすかね、
いやそれわかんないですけど、
スマイルプリキュア、
なんかアニメで尊敬してる人とかいるんですか、
はい、ボクシングってなると、うん、僕の中では結構宮本武蔵バガボンドって漫画、
あ、はいはいはい、あ、そういうのも見るんですね、
もちろんです、
なんだろう、こう T シャツにあるこういうの
と、あ、こういうの
ばっかり見るのかなって思ったんですけど、
全部っす、
あ、そうなんですね。
もう面白いものはもう全部見ます。
はいはいはいはい。はい、うん、バカモンド。
バガボンドの、うん、感じが好きですね、
うん、宮本武蔵、
うん、結構心に残るなんか名言っていうか、うん、はいはい、ちょっと今思い出せないんですけど
急にの質問ですからね
なんかその、うん、なんていうんですか、うん、その一本の木を見ていてはその相手は分かんないみたいで、うん、森を、はい、あ、じゃあ森を見ちゃうと、
うん、
その相手が分かんなくなるみたいな、
はいはい、
そんな感じ
これ質問って意外と、はい、あのエッジの聞いたの来たん
です、はいはい、そう
っ
すね、
はい、ね、ま、もう一個あったんだよ、もう一個あったんだよ、さっきのでね、あったあ、はいはい、一度は引退なさってたのですか、あ、この人は知らなかったですね、
はい、
永田さんとの、試合の翌日に、でも大橋会長はその引退届を保留になさったのですか、
はい、うん、
で、まあまあ、つらつら書いてるんですけど、
はい、
戦え、こうきくんという作品について聞いてほしいですと。うん、
おお。
これはどういうきっかけで書いたんですか、
これは、引退前から書いてたんですよ。
はいはいはい。
引退前から、その、うん、だからさっきもお話したんですけど、出版社 の、うん、その社長の方と、その仲良くさせてもらってて、
うん、
で、ご飯とか食べてるときに、うん、なんかよく僕の話とか、するんですよね、
うん、
でその時にちょっと君の話面白いから、
うん、
漫画にした方がいいよって言われて、
ほん、
あ、わかりました、じゃあ漫画家さん探しとくからって言われて、
うんうん、
でなんかこの絵の好みとかあったら教えてみたいに言われて、
はいはい、
で漫画家さんのその候補みたいな、
はいはいはい、
この人の絵のタッチはこうとか、うん、いろいろこう見せてもらって、あ、どうしようかなと思って、なんか自分の中で想像はあったんですけど、
はいはいはい、
なんか思ってるのとちょっと違うなと思ってたら、うん、結構悩んでたんです
よ、はいはいはい、
そしたらちょ自分で描けないのみたいに言われて、
はい、あ、ちなみに絵は上手かったですか、
いや全然、
はい、
なんか見て描くとかは、はい、まあ人並みにはできるかなぐらいで、はいはいはい、まあその学校の休み時間とかに絵描いたりとかはありましたけど、はいはいはい、そんな特別漫画が描けるとかそういうわけではなくて、
うん、
で自分で描けるって言われて、なんか断れなくて、
うんうんうんうん、
はい、描けますって言っちゃって、はいはいはい、じゃあ自分で描こうって言われて、
はいはい、
そっから始まりっす。
あ、これでいい、まあ、自分の思い描いたあれですもんね。
そうなんですけど、その漫画の描き方も知らないし、その機材もないし、
うん、
ペンもないし、
はいはい、
どうしようみたいな。うん、そっからもう
買って、
はい、買って、で、なんか、Google で調べて、
うん、
レイヤーとか、うん、何みたいな、
あ、はいはい、
なんだこれなんだこれみたいななってたら、そのいきなりお仕事が来て、その直哉さんの、
うん、
そのなんか雑誌みたいなのが出る、
うん、
全部直哉さんの特集、
はいはい、
でそこにその間に4コマ漫画を入れたい、
うん、
だ書いてくださいって言われて、わかりましたって言って受けちゃったんですよ、
はい、
でそっからもう書けないのに、
うん、
その
、うん、
なんか何話 ?8 話ぐらい必要だったのかな、
うん、
って言われて、もう1話書くのに7時間とか8時間とか、
うんうんうん、
まあ、10時間ぐらいかかる。
はいはいはい、
っていうのを、うん、あと1週間で書いてくださいみたいに言われて、
うんうん、
期限が1週間ですみたいになって、はい、そこがもう一番辛かったですね、人生で。
ね、いや、そんなことはないです
よ。いやいや。
一番ってことはないです
よ。いや、辛かったっすよ。でもその
、ネタはあったんですか？
ネタは、いや、なんとなくあったんですよ。
あ、はいはい。
はい、直哉さんの昔の話とか、
はい、
だから特集だったね、直哉さん、
はいはい、
だその昔の話とか、なんか面白おかしく、
あ、これ直哉選手との関係性ってどういうあれなんですか、だって年は上じゃないですか、
いとこですよ、
いやそれ分かってるんですけどどういう年は上だけど、
はい、いやもうそこは同い年みたいな感覚ですね、
へえ、
うん、全然昔から、うん、同い年みたいな感覚で、でも喧嘩もないし、
ああ、ないのね。
うん、喧嘩もないっすね。で、直哉と拓磨が喧嘩してるのを止める係って感じ。
それちっちゃい頃ですよね。
ちっちゃい頃です。
うんうんうん、
今だったらもう止めらんないです。
うんうん、
止まんないです。
おー、これ聞いたんですよ。拓磨選手との関係性をめちゃめちゃ聞いたんですよ。
拓磨の中、拓磨は。
一回だけ取材、拓、は、磨、い、選手の取材かな、光輝選手の取材、ちょっと忘れたんですけど、はい、行った時に、あ、二人にいるとこういう感じなんだみたいな。
あ、そうなんです
か。なんか、なんかちょっと新鮮じゃないけど。
ちょっとおちゃらけるというか。
そうそうそう、そう。あ、こういう感じなんだと思った。
なんかね、僕の中では、やっぱ弟っていう感覚あるんですよ。
はいはいはい、
弟感があるじゃないですか、
はいはい、
なんですけどタクマの中でもちょっと弟って思ってるね。
いやお互いに弟
同士お互いにお互いを弟って思ってるような感じ
でも待ってください、タクマ選手とコウキ選手は年結構離れてますよね、はい、
3歳ですね。
あでも3歳なんだ、はい、
3歳です。直哉とは1個違う、
はいはいはい、
直哉の2個下がタクマ、
はいはいはい、
って感じなんですけど、お互いをなんかねこうちょっと弟に見てるみたいなのをなんかね感じるんですよ僕の中で。
ちょっとね、なんかされたとかあるんですか。
いやなんかされたとかじゃないんですけど、なんかねそのなんていうんですかね、お互いがお互いをちょっとこのに優しくしてあげるみたいな、これ買ってあげるみたいな、
あ
なんかそんなイメージ、
あ
ーご飯おごってあげるみたいな、
はいはいはい、はい、
お互いがお互いに
普段そんなにこうニコニコはしてるけど、そんなにこう喋、はい、るイメージがないですね。
あんま喋んないですね。
タクマ選手は
どっちかっていうと、うん、人見知りなイメージはあります、はい、
でもなんかこうインタビューとかするとこう、うん、なんだろうニコニコ笑う感じなんだけど、うんうん、
そうですね、
うんうんうん、まだちょっといいですかね、
はい、
質問が、
はい、
ねあ、あった。いとこのモンスター直哉選手、拓磨選手、子供の頃から一緒の光輝選手だからこそ言える二人それぞれ真似できない凄さはどこですかと。また光輝選手が二人になくて自分にだけある点はありますか。
真似できない点、うん、できない、
うん、
真似したい点とか、
ああ真似したい点、
ね、自分ができてなくてしたい点はやっぱりその、うんうん、ボクシングに対するプロ意識、直哉、うん、さんは特に、
はいはいはい、
そのプロ意識が高いっすね、
うんうんうん、
やっぱり試合とか見ててもどう、まあ、勝つのはもちろんなんですけど、はいはい、どうやって見せようかとか、やっぱ、
うん、
倒すさないと見てる人が喜ばないとか、
うん、
やっぱり勝とうと思えばもっと楽に勝てると思うんですけど、
はいはい、
直哉さんって、うん、けどその中でも勝ち方とかにこだわって、うん、で会場に来てる人とかテレビで見てくれてる人とかを喜ばすプロフェッショナルっていう部分をやっぱすごい持ってて、
うんうん、はいはい、
だそこはやっぱ学びたいというか、自分もうんその復帰した以上はやっぱり前の僕の試合ってあんまり面白くないというか、
そんなこともないんですよこれがまだ
本当ですか、
うん、そんなこともないんですよ
自分の中では、
うんいや、うん、面白くないことはないんですよ、
はい、
うんうんうん、
だからその盛り上がる試合をしたい、
盛り上がるもないんですよね、うん、ただ
でもやってるとやっぱ分かる
ん
です
よ、そうなんだ、
シーンとしてるとか、
あ
だからそういう時間をやっぱ短くしたりとか、
なるほど、
やっぱり、ね、今回のテーマはそれも入ってて、
はいはいはい、
盛り上がる試合をしたいっていう、
まあ、さこの間はだからやっぱそういう意味ではもう刺さりましたね、
そう
っ
すね、あそういう部分はやっぱ学びたいって感じですかね、うん、
これでもどうですか、この復帰したからにはね、
うん、
目指すとこっていうのはやっぱり どうなんですか、
やっぱ世界チャンピオンにはなりたいっすよもちろん、
うん、よく言われるじゃないですか、うん、今スーパーライト級ですよね、
はい、
なかなかこれ難しい階級だって、
うん、
でもやっぱそうですよね、
うん、いやどうなんですかね、難しさとかは別に変わんないと思うんですよ、うん、関係ない、
うんうんうんうん、
強ければいいだけなんで、
はいはい、
だそれはもうなんていうんですかね、この階級だから難しいとかじゃなくて、
うん、
まあそれ以上に別に自分がやればいい話なんで、うん、別に直哉さんが僕と同じ体で僕の同じ大きさで、
はいはいはい、
多分スーパーライトだったら全然勝てるんですよ、
はいはいはい、
勝てると思うんですよ、
うんうん、
だから別に階級がどうかっていうのは関係なしに、
うん、
やっぱりうん、自分が強くなればいいだけっていうのはまあ前からそれは思ってるんですけど、よく言われるんで、
うんうんうん、
まあそこを言い訳にしたくないっていうのはありますね。
じゃあ次戦、
はい、
来年か、
うん、そうですね、
来年再来年、
まあ、今年中にもう一回できたらなと思いますけど、うん、まあ来年の頭なのか、
うん、あいや世界っていう、
あ世界ですか、うん、あ世界はでも来年ね、来年末ぐらいにできたらやりたいっす。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、エンディングでございます。じゃあ来年末にあれですね、はい、世界戦できたらと。
そうですね、そのつもりでやっていこうかなと。
はい、はい、じゃあですね、バッチリしまったところで、はい、RSC からのお知らせです。9月に入り皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ暑かったり、後半からは少しずつ涼しくなってきます。 RSC オンラインショップでは長袖 T シャツや薄手のスウェットパーカーなど、これからの季節に快適なおしゃれができる秋物が入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで、検索ください。ぜひチェックよろしくお願いしますと。今年まだまだありますけども、世界戦もバンバンバンバンってね、盛り上がりを見せております。楽しみにしておいてください。お時間になります。さようなら。